つまらぬものばかり切っている石川五右衛門が一生忘れられない切ったものとは。
実写版のドラゴンボール
あ、切った方がいい。でもつまらん絶対つまらん。
見たことある？
いや、あのないんですよ。 YouTube でもありました。さあ、今週も始まりました筋肉定食のタラチネラジオでございます。
始まりました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませですよ。
油断してた、
はい。このラジオは、世の中のつまらぬものをどんどん切っていく筋肉定食の、2人が送る雑談ラジオになってます。
はい、切ります。切ります。切ります。
切ります。はい、では早速自己紹介です。僕が筋肉定食のカイチです。マイブームは増えるわかめです。
おお、また変なものにハマってるね。どういうところ、はい、
増えるわかめ、
増やすの好きみたいな感じ。
あの、増えるわかめですね。
うん、
思ったより増えるんですよ。
わかる、それはわかるよあれでしょ、なんか
最初思ったより増える。
最初はこれぐらい入れたら、まあ、ちょうどよくなるっしょみたいな感じで入れると、ありえない量のわかめできるもんね、うん、あれ。
そうそうそうそうそう、うん、あれがね楽しいんですよね
マジで増やす方好きなんだ。そうだよね、
あれ増えるの楽しい。
わかめ好きだったらだってわかめが好きっていうもんね
そうそうそう、
うん、はい、筋肉定食の一徳です。最近のマイブームはカフェインレス生活です。
あー、なんかまたちょっと年齢を感じますね。なんか
まあマイブームというか健康志向だよね、ちょっとね。
健康志向ですね、うん、
とりあえず今のところね、ずっと頭痛い。
マジっすか。
いや、なんかね、1日目、最初抜き始めたなんか1日2日目ぐらいはずっと痛かったんですよ。
はい、
最近はなんかこう血圧上がった時なのかな、あれは。しゃがんだり立ち上がったりする時とかにふと頭が痛くなりますね。
へえ、なんか偏頭痛持ちみたいな感じなんですかね、
うん、
その脈に合わせて痛いみたいな、そのしゃがんだ時とか。
いや、急に来たで、急に来たで。
あ、急に来るんだ、うん、怖っ。マジカフェイン中毒
なんかカフェイン中毒になってると、ね、やっぱ脳の血管がこう縮小するらしいので、それがなくなったことによって、なんか一時的になんか血液の量増えて、それで痛み感じちゃうらしいんですよね、
はい。めっちゃ怖いですね。なんか
めっちゃ怖い。
でも逆に、
うん、
そのカフェイン中毒になると血管が収縮するっていうことですよね。
うん、拡張するのか収縮するのか忘れたけど、 でも収縮だったと。
なんかなんとなくカフェイン飲むと拡張しそうじゃないですか。
拡張してんのかな。
それが抜けると収縮しそう。収縮してなんか血圧が上がってそうな気がする。
ああ、なるほどなるほど。
でもなんかその脳は痛いじゃないですか。
うん、
でも多分体も同じことが起きてるわけじゃないですか。
うん、確かにな。
なんか別の影響ありそうだけど、あんまないんですね。
ちょっと思いつかないなな
んかすごい力強くなるとか、
うん、
なんか
あ、それはね、
あったりしないかな。
それはなりたい、
はい、
俺の夢はマッチョにならずにマッチョにならずに力持ちになることだから。
もうサイボーグですよ、
うん、細いまますごいパワー出したいから
なるほどな。じゃあ整形か何かでモーター埋め込んでください、
うん、あ、もうやっぱ筋肉じゃ無理筋肉じゃ無理かな
無理ですね多分。
そっか、はい。
あ、じゃあ、まあ、早速本日の献立の発表なんですけど、本日の献立は、うん、筋肉ニュース。本日はいい筋肉ニュースが入っております。
前まで悪い筋肉ニュースだったんですか。
ちょっとやっぱ質には上下があるんで、
ね、あ、なるほどね。質が低いっていうこと、
まあ、はい。今日はあの上質なものが入ってます、
お、はい、それはちょっと楽しみですね。であ
とは、はい、あとは気になるちょんまげの話とドレさんのベストバイ、
うん、流れでいきます。気になるちょんまげの話とベストバイ、 OK、
はい、
いいでしょう、
はい、はい。では早速筋肉ニュースに参ります、
はい。
今週の筋肉ニュースなんですけれども、
うん、
アイシングは筋肉損傷の回復を遅らせるということが判明しました。
おお、なるほど。それはね、はい、それはなんとなく僕も思ってました。
うん、
うん、
それが裏付けされました。
じゃあとりあえずまず論文からお願いします。
はい、そうですね、神戸大学千葉工業大学の最新の研究により、うん、まあ、その実験を行って、うん、で筋繊維の筋繊維じゃないや筋組織の再生を遅らせるということが判明したというのが、まあ、5月7日付でジャーナルオブアプライドフィジオロジーという雑誌に掲載されているみたいです。まあ
ね、その辺むずいからね、うん、
そう、もうサイなのフィなのってなったのが
サイコの方のやつね。
そうそうそう。で、まあ、内容なんですけど、
はいはいはい、
まあ、筋肉の炎症、まあ、多分これはなんか打撲とか、
うん、
筋肉痛とか、
うん、
まあ、痛いの全部ですよね、
はい、
っていう、まあ、その筋肉の炎症っていうのがまず筋肉の回復する、筋肉を回復する上でも正常な回復プロセスであるっていうのが、まあ、近年の研究ではだんだん明らかになっている、うん、まあ、その最近のトレンドっていうやつらしいんですけど、
はいはいはい、
でそこで今回の研究ではマウスを用いた筋損傷後のアイシング効果の実験をやったみたいです。で、その結果アイシングした結果筋肉がその細い筋繊維の割合が多くなってたっていうような結果が出たみたいです。っていうのも、
はい、
まあ、筋肉の再生がしきれてなくて筋繊維が細い割合が多くなってしまっていたということらしいんですね。
ああ、はいはい。
で、なんでかっていうと、再生プロセスとして炎症細胞っていうのが集まってきて、
うん、
損傷した組織を取り込んで消化してそこから新しい筋を作るみたいなんですけども、
うん、
アイシングをするとこの炎症細胞っていうのが集まってこない、だから修復が遅れちゃうっていうような感じで、まあ、アイシングすると、まあ、炎症は抑えられるんですけどそれによって回復しない、
うん、
っていうのが、まあ、マウスの実験で分かったらしいですと。
へえ。炎症細胞っていうけど、
まあ、ただ
はい、はい、続きがありますか。
すいません、続きはまあ、ちょっと注意なんですけど、
はい、
研究主任の荒川先生って人がいるんですけど、その荒川先生曰く、うん、アイシングしてもいいぐらいの軽度の筋損傷がある可能性もあるので、まあ、その辺はちょっと今後の研究で明確にする必要があるよねとかっていうことを言ってます。
なるほど。炎症ってそもそもさ、
はい、
炎症細胞っていうなんか細胞があるんだ。
そうみたいです。働く細胞ではおなじみマクロファージさんですね。
出た出た出た。見てない見てないけど、なんだっけな、働く細胞ブラックの方の2話ぐらいしか見てないんだよね。
あ、じゃあいないかもしれないです、
うん、出てないな多分まだ。
うん、まあ、なんか炎症細胞っていうのがあるみたいですよ。
おお。でそれがあると、修復されるけど、
そうですそうです、
痛いってこと。
痛
い痛い。なんかさ、なんだっけ、そういう痛みがあった時に温めると炎症の範囲が拡大するみたいな感じで言うじゃん、は
い、言いますね。
なんか今アイシングしてるのって多分さ、最初に炎症の範囲を抑えて、炎症が収まったら温めることでなんか血流がよくなってなんか早く治るみたいなのって割と定説だと思うんですけど、
うんうん、そうですね。
その感じでいくと炎症細胞がやってるならなんか最初からも全力で温めて炎症の範囲広げた方が痛いけど早く強くなるみたいな、そういう感じなのかな。
あ、そこまでは言ってないですよね多分、
うん、
これで言ってるのはアイシングすると、ちょっと治らなくなると、
うんうんうん、
でただ温めるといいとは言ってないんで、
うんうん、
一旦放置なんじゃないですか。
あるがままが一番いいよと。
うん、多分、いや、うん、温めたらいい場合もあるかもしれないですけどね。
まあまあ食べ物もなんかオーガニック食べちゃうもんなきっと、健康意識高まると。
なんで、あ、そうですね、う
ん、自然なままがきっといいんだろうな。何でも、
あ、そうそうそうそう、うん、そういうことですよ。人間そうやって何、うん、だ、何年、1万年ぐらい、
うん、
生きてきたんで。
そうね、
なんかあれかもしれないです。テクノロジーが発展に発展を重ねた結果、最終的に狩猟生活に戻るかもしれない。
今からいけるかな。
今から。
なんかもし今からその狩りが流行るとしたらさ、すごい安全に安全を期した狩りみたいなのが流行りそうだよね。
でもなんかやっぱそれもオーガニックじゃないんじゃないですか。
ダメなんだ。あ、もうそういう強い思想の持ち主が作ってくるやつか。
そうそうそう、うん、あのやっぱ自然由来がやっぱ一番いいっていう結論になったとして、
うんうんうん、
その命をいただくのであればお互いにその、うん、なんだろう、やり取りをしなきゃいけないというか、
うんうん、
リスクあった上でその命をいただくというのがまあ、
うん、
世界の摂理というか、うんまあ、礼儀であろうと、
うん、
そういう世の中が来るんじゃないかなと、うん、私は思っております。
ギブアンドテイクね。
はい、
ギブアンドテイクではねえか。オーガニックギブアンドテイクですね。
オーガニックギブアンドテイクです、うんっていうので、まあ、話は戻るんですけど、
はい、
今週はなんかそう面白い研究の、ね、発表があったんでね、うん、あの僕はあの平日も、
うん、
その仕事のニュースと並行して、
うん、
だから IT とかテクノロジーとか、うん、最新ニュースとかを、うん、追いつつも並行して筋肉のニュースも追ってるわけなんですけど、
すごいな、もうライフワークになってんじゃん、
はい、
筋肉の動向をウォッチする人じゃん、もう
毎日チェックしてるんですけど、
うん、ってことはさ、もしかしてこれで発表してる以外にもいろんな筋肉の知識入れてるの？
いやー、でも、うん、そんなにないんですよ筋肉のニュースって。
まあそうだよね。そうだよね、筋肉ってなんか
そんなないんですよね。
筋肉って IT ほど進捗早いイメージないもん。
全然早くないですよ、うん、この実験も相当時間かかってると思うんで、
うんうんうん。
まあ、なんで、 でも今週は即決でしたね、これは。
おお、もうこれは響いた。
響いた。
とりあえず今冷やすのはどうよっていうなってると。
そう、
めちゃくちゃなんかこうバスケ部が冷やしてたイメージあるな。
まあ運動後のアイシングはどうなんでしょうね、一緒なのかな。クールダウンっていうことだったらなんかちょっと別かもしれないですね。
そうね、
こんな感じで、
はい、
筋肉ニュースでした。
じゃあ冷やすのやめます。冷やしてませんが、
はい。ではちょっと続きまして、ちょんまげの気になる話っていう感じですごいライトな話題なんですけど、
はいはい、
あの今週僕が今生活しててですね、
うん、
あの久しぶりにキングダム見たんですよ、
うんうんうん、
アニメの、
はいはいはい、
なんかキングダム去年アニメで見たんですけど、はい、
うん、
アニメでアニメやっててコロナで、
うん、
アニメが止まっちゃって、
うん、
で最近また始まって再開してるんですけど、
確かに、うん、
でまあなんでしょう、中国の人の昔の髪型って上で言ってるタイプなんですけど、
うん、
であれはよく見るんですよ、
うん、
ただ日本のちょんまげってあれ世界的に全く見ないなと思って。
いやそうだよな、あれあの唯一だと思うけど剃るっていう技術を使ってるよね。
そうそうそうそう、
しかも
しかもさ、何、うん、でしょう、その現代は横剃ってるじゃないですか、
うん、
2ブロック的な、
うん、
いや上
上剃るのやばいよねあれ。本来さ
剃るのやばい、
ハゲたくない場所をさ、まあ、ツルツルにしてんでしょ。
そうですそうです、
うん。
いやなんか、まあ、僕あの予備知識なかったんでちょんまげに対する、
うん、
うん、最初あの剃ってるって知らなくて、
うん、
あの何でしょう、バーコードハゲの人、
うん、
波平さんですよね、だから、
はいはいはい、
波平さんみたいなあのハゲ方をした人がちょんまげを言えるっていうクラスになって、
うん、
でハゲた人から出世していくっていう世の中なのかなって思ってたんですよね、ちょっと。
そういうこと、ハゲがこうなんか核になってるみたいな、
はい、いやそうそうそうそうそう、
ちょっと変なハゲ方したらちょっとダメなんだ。
ダメです、
うん、
許されません。
前髪残るタイプのやつはダメだ。
そうです、変なハゲ方したやつは坊主にさせられて出家させられるんですよ。
坊主でまず、
はい、
どういうこと、前髪なくなるまで、はい、とりあえず山こもって修行しとけみたいな。
いやちょんまげを言える将来を失ってしまったやつは、
うん、
この世に存在する価値がないので、
うんうん、
出家という形で俗世から隔離されます、
うん、あ、そうなんだ、職業の自由が奪われてるんだ。
はい、 っていうとこまで想像して、
うん、
あ、これラジオで話したら面白そうだなと思って、
うん、
持ってきました今日。
いや、あれはでもデザイン性やばいよねマジで。
バケモンですね。
うん、
なんか13歳だっけかなんかで、うん、上の方を剃るっていう儀式があるんですよね確か。
あ、え、なんだっけそれ、その儀式名前なんだっけ。
わあ、もう今調べながら見てるのに出てこねえわ。
わかんねえわ。
そ
こまで知らないわ。
だから本当はあれらしいですよね、本当は兜で群れるから上の方を剃ったのが、うん、まあ鎌倉あたりで。
あ、そうなんだ。
それにみんな憧れて、はい、うん、みんなやり始めたみたいですね。
で、一部の奇抜なやつが後ろ髪を伸ばし始めて結んで前にヒュッと持ってきたの。
そうそうそうそう。
いや、おもろすぎだろ。おもろすぎるだろ。なんだそれ、
なんでなんだろうな。いや、なん、うん、納得いかないですよねまだ。
ちなみにさ、
はい、
まあだいたいちょんまげって想像したらさ、そのパターンしか思いつかないじゃん。
はい。
でもさ、多分だけど人によってはなんかこう伸びかけ坊主のちょんまげとかもいたと思うんだよね。ドラマとかだと絶対もうカツラとか、カツラなのかな、わかんないけど、ちゃんとした綺麗なちょんまげにするじゃん。
はい。
でもなんかちょっと物臭なやつとか、うっかり剃る道具なくしちゃったやつとかが伸びかけ坊主のちょんまげみたいな状態になってることもあったと思うんだよねきっと。
いやー、いたでしょうね。
うん。
なんか多分歯も歯、
うん、
剃る歯、カミソリっていうんですかね、
うん、
あんなんだって長期的に使うっつっても多分メンテナンス必要でしょうし、
うん、
それもまめにできなかったらね多分剃れなくなるんでしょうからね、
う
ん、
そうだよ。あと多分失敗して血出てかさぶたになってるやつとかもいたと思うよ多分。
いや、いたでしょうね。その辺のリアルは絶対時代劇では出てこないですからね、うん、
出てこない出てこない。
まめに剃らないやつか、まあだから現代の、うん、現代のヒゲみたいな感じだったんですかね。
あー、確かに、まあ、ヒゲほどなんか生やしたりとか自由じゃなかった気はするけどね。
逆になんかエグザイルのアツシみたいな模様入ってる人とかいたかもしれない、
うん、剃り込み。
はい、
やばいね、あのカミソリなくてハサミでやったんだよねみたいな。
はい。そうそう、
トラみたいになってんじゃんみたいな、長さまちまち、
トラみたいになってる。そうそうそう。なんかもし現代にちょんまげ文化があったら、
うん、
パーマとかかけてる人とかいるんでしょうね、ちょんまげ、
ちょんまげパーマ。
はい、なんかトイプードルの耳みたいになってるみたいな。
トイプードルの耳。
はい。
いやー、あるな。でも金髪のちょんまげとかね。
そうそうそうそう、うん、茶色の染めたやつのちょんまげで、
うん、
あだ名がうんこになるっていう。
なるな、なるな、確かに。あの結び方もまたすごいよな、なんか
すごいですね、
うん、
なんかちょっと豆知識なんですけど、
うん、
身分によって結び方違かったみたいですね。
へえ、ちょっとどんどん今何ちょんまげの知識仕入れてる、もしかして。
いや、これは、
うん、
これ撮る前にちょっと仕入れてたんですけど、
うん、
なんか結び方にもいろいろな名前がついてたりとか、
マジ
意味があったりとか、
うん、
してて、もうね、まあ髪型だから名前はつくっすよね、そりゃね、ツーブロ
ック
と
か、ね、まあまあまあまあ、
ウルフとか、
うん、
まあ、にしてもなんかでも、なんだろう、思い返せば確かにいろんな形あるわって思うんですよ。
ないよ、思い返しても。ある？
いや、これはね、多分ね、見ないと分かんないです。見たら、うん、あ、この曲げあったわってなります。
マジ？
はい。
え、俺のイメージしてるのはさ、なんかこう
口で言うと、はい、
後ろからシューって伸びてて、前の方に来たら折り返して後ろに畳んでまた伸びてるみたいな。
はいはい。
なんか僕の中のちょんまげイメージ、
ね、それはベーシックなやつですね。 はい、それはですね、酒焼きと言います。
酒焼き
違います。嘘です。
嘘かい。
ごめんなさい、嘘つきました。はい、嘘でした、すみません。酒焼きはあの反る部分でした。
酒焼きは反る部分か。そうなんだ。
はい、酒焼きは反る部分です。
結びは、
あとあの結びはですね、ちょっと名前がいろいろあるんですけど、本田曲げですね。
本田曲げ、
のりさんが言ってるのは。
そうなんだ、
はい、本田曲げらしいです。
本田曲げなんだ、
はい、であとあの他にもあるわっていうパターンで言うと、例えばバカ殿ですね、うん、
バカ殿、
あの後ろの方にビョーンって伸びて、であの、うん、なんだ包帯みたいなものでぐるぐるぐるってやって上にビョーンって立たせて、
うん、
先っちょのハケみたいなのがピョンピョンピョンピョンって出てる、
なってる、確かに包帯っぽいのあるわ。
はい、はい、あれ茶せん曲げって言います。
茶せん曲げ、あれ偉い人用なの、もしかして。
はい、はい、
うわ、じゃあ
ちなみにこれはあの、うん、織田信長も茶せん曲げでございます。
なるほどね、確かにそんな気がしてきた。
うん、
あれはじゃあ
結構反社会的な行動をする人がよくしてた髪型みたいです。
じゃあなんかそう、それを考えるとさ、バカ殿がそれをやってるのってなんかすごいちゃんとした知識のもとにああなってんだなって気して、なんかバカなのかどうなのか分かんなくなってくるな。
本当ですよね。僕も今あのこれ見て感心しましたもん。
すごいね、なんか文化的背景をちゃんと汲み取ってあのデザインになってんのかな。
そうそうそうそう、
おもろいなそれ。
へえ、はい、っていうのがなんかちょんまげです。
はい、うん、
他にもあるんですけどね。うん、
僕ちなみに本田曲げの人一回電車で見たことありますね、ガチの。多分ラジオでね、一瞬言ったことあるね。
あ、マジっすか、ちょっと覚えてない。
うん、ちょんまげの人見て、もうなんか普通になんかちょんまげだったんで、ガチのカツラとかじゃなくて、
はい、
で、
はい、
丸の内線乗ってたんですけど、
はい、
なんでちょんまげなんですかって聞けなかったことを後悔してるって話をね、2年ぐらい前にしたような気がする。
その時代ありましたね、そのなんで何々してるんですかって、なんで聞かねえんだよっていうくだりが何回もあるっていうのが、
それがねちょんまげでしたね。
いや、異世界転生したんでしょうね、きっと。
いや、あれは本当にあり得るよね。
うん、戦争で戦ってたら、
うん、
ズバン、うわー、はっ、ここはって。
でもずっとなんか電車で腕組んで下見て目つぶってたよ。
いや、絶対武士じゃん。
うん、絶対なんか精神統一してたと思う。
絶対武士じゃんそいつ。、うん、
武士だった、振る舞いも。
もう、まあ、いるんだな。まあ、確かに1億人もいれば1人ぐらいいるか。
いや、いる、実はいる、実物見たことあります。
うん、うん、確かに。で、多分その人はあの時間だったら馴染んでいくんでしょうからね、うん、きっと。
馴染むかな。
うん、ちょんまげじゃなくなっていくと思うんで、きっと。
まあ確かにね。あ、まあそれはあるな、確かに。
あの元の世界に帰れると思ってるうちはちょんまげでいくんですよ、うん、きっと。
はいはいはい。
で、うわ、もう無理だ、
うん、
ここの世界に適応するしかないってなったら、もう髪型変えるんで。
ああ、なるほどね。ジンのジン先生だ。
はい、そうそうそうそう、はいはいはい、
あの人も最初なんかね、普通の髪型だったけど、次第に向こうのスタイルになってったよね、髪結んで。
そうそうそうそうそうそうそう、
それと同じだ。はい
はい。はい、実はあなたの隣にもいるかもしれませんっていう話です。
急に都市伝説風に言われてもね。急に都市伝説になっちゃったよ、
世にも奇妙的な、
うん、
はい、っていうのが、
はい、
まあ、ちょっとこんなもんにしときましょうか。
OK です。じゃあいきます。一徳のベストバイってことでですね、まあ実は今日は僕がベストバイをやるということでね、
ずっとやりたいって言ってましたからね。
まあいろいろあるんですけど、
はい、
僕はねおすすめしたいのがどうしてもあるんですよ。ちなみにベストバイって言ってますけど、買ったわけじゃないっす。
はい、え、うん、ちょっと待ってくださいよ。ベストバイじゃないじゃないですか。
厳密にはベストユーズです。でもベストユーズも、過去に買ったっていうことに関しては違いはないので、最近買ったわけじゃないですって感じですね。
ほう、うん、なんだそれは、どういうことだ。
何を買ったかというとですね、
はい、
発表します。
はい、
洗顔ネット。
あ、
これカイチ君使ってますか、洗顔ネット？
使ってます。
使ってるんかい？
いや使ってます。
使ってるんかい？
いやでも、
うん、
そんな感動したポイントを教えてほしいです。逆に
いいでしょう。これじゃあちょっと僕の結構歴史の話になるんで、ちょっといいですか？
なんすかそれは。はい、
2分ほどお時間いただいていいですか？
あ、どうぞどうぞ。めちゃめちゃ短かったわ。
うん、僕幼なじみがいまして、
うんうん、
同い年で、家が正面に住んでる鈴木くんってのがいたんですよ。
はい。
で彼とはもう幼稚園から高校までずっと同じで、
すごい。
まあ、ずっと仲良かったんですけど、
はいはい、
その家の近くに銭湯があって、
うん、
いつだろうな、高校の時とか結構なんか銭湯行くの流行ったんですよ。ちょうど高校生の時、いい、高校か中学校ぐらいの時に急にちゃんとした銭湯、スーパー銭湯的なのが一気に2つできて、まあ、なんかそこで、
はいはいはい、
そこの休憩所でモンハンやったりとかしてたんですね。
いや超楽しいやんそんなん絶対。
うん、もうその時サウナ好きだったらよかったなっていう後悔しかない。
はい、
まあ、でも本当に当時410円とかかな、
安いな。
でいろんな風呂入れるし、風呂もなんかあのお湯入ってるやつじゃなくてマジでなんか温泉、
うん、
だしサウナも入れるし、うん、ただ水風呂は8切れんばかりの冷たさだったんですね。
さすが北海道。
うん、びっくりしたよあれは。でそいつ曰く、なんかその洗顔フォームの泡立てめっちゃ得意っつってて、
ん？
洗顔フォームの泡立てがめちゃくちゃ得意、うん、でやつは洗顔ネットで、はい、泡を立てるよりも手でやった方がすごいきめ細かい泡を作れるっていう風に豪語してたんですね。
なんだよそれ。
で
なんて言ったよ。
それで、
はい、
そいつに俺伝授してもらったんですよ、高校生の時に、その秘伝の泡立て方法を。
はい、
はい、でそれ以降俺はずっと自分で洗顔ネットよりもきめ細かい泡を作ってるっていう認識でめちゃめちゃ泡立ててたんですね。
ああ、そうなんですね、
うん、
はい。
でふと1週間前に、
はい、
泡立てネットあったからちょっと使ってみたらね、
はいはい、
そしたら今まで泡立てにかかっていた半分の時間で4倍の泡ができて、
はい、
すごく洗顔が楽しくなったので皆さんおすすめですっていうお話でした。はい、
めちゃくちゃレアケースの話しないでくださいよ。まあなんか
でもみんな使ってるかな、うん、
まず鈴木さんが、
うん、
当時は多分勝ってたんでしょうね、洗顔ネットに。
分かんない、多分負けてたと思う。
やっぱあの時代は進化するんでね。
うん、いや絶対負けてた
と思
う。
IT も日に日に進化する、うん、それと同じスピードで洗濯ネットも進化してます、うん、洗濯ネット、洗顔ネット、
洗顔ネットか、うん、
うん、洗顔ネットで、まあ、時代が追いつかれたというか、何でしょう、うん、テクノロジーが追いついてしまったのが、まあ、現代なのかなと話を聞いてて思いました、
うんうん、いや絶対ないだろ。あんなんずっとネットだろ。
いやー、ウケんなそれ
マジでさ、
めちゃめちゃ泡出ますよねあれ、
すげえね、はい、あれなんか普通に、なんて言うんだろう、時間の節約にもなるし、洗顔フォームの節約にもなるね。
いや聞いたことねえんだよな、うん、まず素手でモコモコの泡作ろうとしてるやつ。
マジで
聞いたことないから。
めちゃくちゃやってたのになそれ。
いやまあ、うん、面白いですけどね。
すごいよ、やり方だけ
面白いと思います。
やり方だけ聞いておく。
やり方だけちょっと知りたいです。
とりあえず10円玉サイズの洗顔フォームを手に取りますと、
はい、
で最初たっぷりの水をね、こうなんか手にくぼみを作って入れるんですよ、
うん、
指ちゃんと締めて、
うんうんうんうん、
でその中で、うんうんうん、なんかこう2本指を使って卵かけご飯の卵を溶くときみたいな感じでチャプチャプするんですよ。
はい、ああ、はいはいはい。
ですると最初は大きな、そう。で、うん、それと同時にちょっと泡立ってくるじゃん。
はい。
すると最初の方は泡が大きいんですよ。
うんうんうん、
なんか全然シャボン玉ではないけど、マジでビー玉ぐらいのサイズの泡とかが出来上がるわけじゃないですか。
粗めの、ね、
でやってるうちに、はい、泡がどんどん細かくなってきたら、まず水を2滴追加するんですね、そこに。
細かいぞ。そう2滴。
そう、はい、でまたさらにチャプチャプチャプチャプして、あ、もうタイミングは忘れたな、なんか結構フィーリングでなんかまだ水入れれるなってなったらまた水2滴入れてっていうのをひたすら繰り返していくんですよね。
ああ、そのゆるさを見ながらって感じなんですかね、
う
ん、
そうで、コツは大きい泡を潰すように混ぜることっていうね。
はい、
うん、これをね、
お菓子の作り方聞いてる気分だな。
これを僕は13年間ぐらいずっとやってたのかな。
うわー、人生の無駄。
おいおい、
はい、すいません。
うん、それが本当ついなんだ、2週間3週1週間前か、マジでそんぐらいのタイミングで、はい、洗顔ネットとりあえず浴室にあったので使ってみたら、
うん、
めちゃめちゃ良かった。泡ってマジで CM ぐらい立てれるんだねって思ったね。
いやー、すごいですね。ちなみになんかどういうネット使ってます、うん、なんかネットもいろいろ形があるんで。
うん、なんかてるてる坊主みたいなやつ使ってるよ。
あー、じゃあシンプルなやつですね多分。
うん、
あ、まああれで十分ですよね。なんか世の中なんだろうな、そのネットの中にネットが入ってるタイプのやつとか、
うん、うんうん、
あとなんだろう、なんか丸いの、なんか見た目可愛らしいのとか、なんかいろいろありますけど、
まあネットが多ければ多いほどやりやすいんじゃない、
でもネットが多ければ多いほど多分、
うん、
洗顔の量が必要ですよねきっと。
ああ、いるのかな、
うん、多分いると思います。あと絞りづらいです。泡って、
うん、
泡ってワシャワシャワシャってやった後に収穫するじゃないですか、
うん、うんうん、
で形が変だと収穫しづらいんですよね。
収穫収穫っていうのあれ、
はい、泡収穫じゃないですか。
マジか、
あれ収穫って呼んでるんですけど。
もしかして君洗顔について意外と極めてる人。
いや、極めてないです、全然極めてないですけど、めっちゃ雑にやってますけど、
うん、
泡立てんの楽しいんで。
いや楽しいね、あれマジで。
あれ楽しいですよ、
めちゃめちゃ楽しい。
あれはね楽しい、
夢中になって、なんか顔乾いてる時があるもん、うん、
やりすぎでしょ。
いやいや、だって特に私は最初、あの初心者ですからね今。はい、
うん、ちなみにその手で泡立ててた時ってどんぐらい時間かけてたんですか。
いやー、どんくらいだろうな、3分ぐらいでも。
で泡、ネット使うとどんぐらいになったんですか。
まあ30秒あればその同じ量の泡は作れるね。
あ、まあそう、じゃあそのぐらいだわ。
うん、
顔乾くことはあるんですか。
いやマジでね、今一番楽しい時期だからね。
まあ確かに、
どこまでいけるんだろうっていう挑戦をしちゃう。
はい、なんか、うん、出会いたてですからね、
うん、
やっぱり。でそこからの一回だんだんとなんか慣れてきて、
うん、
で多分半年過ぎたぐらいですかね、
うん、
多分マンネリ化してきます。
マジか。
はい、
今は最高に楽しい
わ。そこからちょっとあの、
うん、
はい、そこからちょっとあのやっぱコミュニケーションがまあ減ったりとかするんで、
うんうん
うん、でそこであのどうあの違う2人のなんかイベントを作るかによって、
うん、
まあ、今後長く付き合っていけるかがなんか決まるかなと思います。
ネットと俺の、
はい、
大事だなそれ。
そう、
いやそう、昨日もちょっと、
はい、
すいませんかぶりました。昨日もちょっと感動したんですけど、
はい、
あれ泡立ててるとさ、どんどん泡の体積増えてくじゃん。
増えますね。
でそのなんか泡立ての手の動きによって泡が吹き飛んで床に落ちちゃったのね、
はい、あ、
でなんかその時もったいないなと思うんだけど、はい、拾ってみたら泡が個体として拾えた、
はい、ああ、なんかちゃんと泡が立ってるとっていうのかな。
そうそうそうそう、ね、もうなんかちゃんと拾えたっていうところがね、めっちゃ感動でしたね。前までだったら水に溶けてそのまま流れていったのに。
あれちなみにその落ちちゃうのはあるあるだと思うんですけど、拾うのかな世の中の人。
いやみんな、ね、大人すぎてそれ放置するの。
いやあのアイスの蓋舐めてんのと一緒じゃないですかね。
いやマジかよ、アイスの蓋も舐めてるわ。
舐めとるんかい。
アイスの蓋も舐めてるし、あとウィダインゼリーとか俺最後の最後まで吸うために一回中に空気入れるからね。
いやそれはちょっとわかるな。
うん、
それはちょっとわかる。ウィーダーはめっちゃわかります、うん、ウィーダーもですし、うん、あのなんだレトルト系のやつも全部そう。
うん、
あとマヨネーズ、
そういうのやっちゃうよ俺。
うんうんうん。いやあの僕ぐらいになるとあの落ちた輪を踏みつけて、うん、あ気持ちいいってやります。
うわーかわいそう泡。泡かわいそう。それ
なんかあのそうその洗顔の話じゃないですけど、
うん、
気になるけど手を出せないものがあって、
うん、
めちゃめちゃ触り心地のいいブラシ。
洗顔じゃそらブラシ、顔ブラシじゃないの、はい、
そう
聞いてるでしょ。
なんかあるんですよね、その女性向けの商品なんですけど、
うん、
もうなんだろうあの極限まで触り心地のいいブラシみたいなのがあって、
うん、
それがくるくる回ってそれで洗顔するみたいなやつあるんですよ、
うん、
あれねなんかコンスタントに使いたいとは思わないけど一回やってみたい。
そっか、それ試せないもんな店とかで。
無理ですね。めっちゃ汚いでしょうね店にあるやつ。
やだね。もうなんかいろんな人の毛穴の奥の汚れがついてそうだわ。
いやいや、いろんな人がやってるじゃんそれ。
うん。
そんなことある。
いや、やってる人いるよ。
手で、まあ、まあでもいるだろうな。まあ、
手垢とか、手垢だな、手垢。うん。
そう、手垢はね、バケモン。絶対手垢はやばい。
うん。ああ、これ気持ちいいってさささささってやってるもんね。
そうそうそう、やる。なんならやる。
やるね。
はい。で、その後アルコールちょっとシュ
ッ。そうだね。大事だよ、それ。
やりますけど。はい。ちょっとのりさんあの、うん、洗顔気づいてしまったということで、
うん、
ぜひあのブラシのレビューもお待ちしてます。
いやーそっちまだちょっといまいちピンときてないんだよな。
いやありますよ。
あるか。
大丈夫です、恐れる必要はないんです。
そうだな、はい、でも 今はちょっと一旦洗顔楽しめるかな。まだあと半年は楽しめるわ。
まあそうですね、
うん、
その子に飽きちゃった時に、
うん、
まあまだ他の選択肢もある、世の中広いんだよっていうのをお伝えしたいです、
うん、そうですね。僕もぜひこのラジオを通じて世の中の広さ、
はい、
強いては自分の世界っていうのを広げていきたいなと思いますね、
は
い、
そうですね。はい、
うまくまとまりましたか。
うまくまとまりました。じゃあ最後に5点満点中で評価させていただきます。
は
い、
出た。あ、そうだ。それがあった。うん。
うわーむずこれ。じゃあいきます。
はい。
5点中。
うん。
4点です。
お、高い。意外と高いぞ。
はい。いやこれは強制的に買わせたいかというところで、うん、評価させていただきました。
なるほど。
はい。まあ、買いやすい、
うん、
これは
買いやすい、ね、買いやすい、まあ、だって100均とかでも売ってるでしょ、どうせ
売ってると思います、
うん、
であとこれはねいいもんなんで、
うん、いや多分男子使ってない人いっぱいいると思うんだよね。でも、
いるんかな。いるんだ。
あね、そんな必須アイテムなのあれ、
うん、いや必須じゃないですけど、それこそだから銭湯とか行ってもなんかないままやりますけど、
うん、
なんか実家にあったからそのまま自然に使ってる感じでした、うん、僕は。
ああなるほどね。
うん、
使ってんのかなみんな。ちょっとその辺は分かんないな、まあ、でもジャパンは使ってなさそうだ
なんで、
うん、
いや分かんないぞ、分かんないけど、まあ、ちょっと聞いてる人はあの なければ買ったらあの、まあ、瞑想みたいなもんなんで、あれもちょっと
その確かに
泡立てるという行為に、集中する、うん、それがなんか1日のうち1分ぐらいあってもいいんじゃないかなと思う。
わ、うん、かる、
うん、
集中してるもんね、あれに。
そうそうそう、まあ、いいもんなんであれはちょっと買わせたいけど、うん、知らなかったってわけじゃないんで、じゃあ4点です、はい、
まあそうだな、もしカイチが持ってなかったら5いったかもな、
買っちゃうか、逆に理解できなかったかもしれないですけどね。
あ、まあそっちもあるか、まあ、そっちもあるか、はい、確かに。
いやちょっとね、僕もあのネタの仕入れが今滞ってるんですけど、
うん、
これは気になるっていうのをちょっと買いたいなと最近そろそろ思ってるので。
おー、来た、エンジンかかり始めてる、
エンジンかかり始めてるんで1ヶ月後
いいね
くらいをめどに、はい、
うん、ここじゃあ大物をお願いします。僕は小物で行くんで、はい、うん、
どうだろうな、どうだろうな。はい、じゃあ、
はい、
今週もこんな感じで終わりですかね。
そうしましょう。それでは皆さん、はい、また来週、
バイバイ。
筋肉定食のタラチネラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メールもしくは公式ツイッターよりご応募ください。
メールアドレスは kintei.tarachine@gmail.com、kintei.tarachine@gmail.com。 ラジオネームをお忘れなく。
ツイッターでは質問箱、DM、ハッシュタグタラチネラジオをつけてつぶやいてください。それでは皆さん、またのご来店をお待ちしております。